恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。私たちの人生には確かに見えざる神様の御手が伸ばされ働いておられると認めざるを得ません。またそれを信じて生きていきたいものです。その見えざる神様の御手、それは私たちの思いを超えたところで働き、私たちの人生を自分でも思いもしなかった方向に導いてくださるのです。皆さんもご自分のこれまでの人生を振り返ってご覧になって、自分でもどうしてそうなったのか不思議に思われることが多くおありだと思います。実は今日8月27日は泉の聖書教会の長谷川先生が引退されるその最後の礼拝の日となっています。先週、先生ご夫妻の16年間にわたるご奉仕に心からの感謝を表させていただくために家内と訪問させていただきました。先生が前任者から招かれて泉の聖書教会の牧師として赴任されたのは、その教会が実は聖書教会連盟から脱退して独立するという使命を負わされてのことだったのです。ところが着任されて事情が正確にわかるにつれて、どうもその動きはおかしいと感じ始められ、ついにはその与えられていた使命とは裏腹に聖書教会連盟に復帰するということのために用いられたのです。本当に私たちからすると思いもかけない形で不思議な神様の方法で先生ご夫妻は平和の使者として用いられたのです。人の計画、それとは異なる神様の見えざる御手に導かれ用いられたのです。私自身も考えれば考えるほど不思議でならないことがたくさんあります。自分がクリスチャンであること、それも牧師になっていること、そしてこの石川県の内灘にいるということ、もう一つ一つが、はっと気がつくと、なんでと思うような、そんな不思議な思いにさせるのです。人生っていうのは分からないものです。何でもお話をしていることかもしれませんけど、大学時代に母教会の牧師の家で数名の学生たちと一緒にゴロゴロしていると、牧師が誰か石川県の能登島っていうところで開かれる夏のバイブルキャンプのお手伝いに行ってくれる人はいませんかと問われて、みんなすでに夏の計画が入っていて、私一人が暇人だったので、結局私が行くことになりました。すなわちその手を挙げた一瞬が、まさに分水嶺。その後、石川家に導かれ、ここで主のために働くようになるきっかけになろうとは思いもよらないことでした。また今から二十数年前にイスラエルで写真撮影のために一年間滞在していた兄から一枚の絵はがきが届きました。そこに、ミキちゃんも一度聖地に来てみませんかとの一文がありました。貧乏牧師の私に聖地旅行なんて夢のまた夢、無理だよと思いながら、しかしその絵はがきを毎日見ているうちに、無性に聖地に行きたいっていう願いが膨らんできました。お金もない、時間もない、この私に、それ以上に牧師が長い期間、教会を開けることなんか、 無理だろうと思っていたんですけど、そんな時に読んだ一つの笑い話がありました。ある国の教会の代表的な牧師たちが飛行機に乗っていました。その時、一人の牧師が言いました。今この飛行機が落ちたら、残された我が国の教会はどうなるだろう。するとすかさず別の牧師が答えたのです。それで全ての問題が解決する。私はこの話を読んで、よし行こうと決心しました。私がいなくては、なんていう思いがもう吹っ切れたのです。そしてどうせ行くんだったら、イスラエルだけではなくて、聖書学校で、この教会史を教えていますので、関心のあるヨーロッパの宗教改革に関する教会巡りと、そしてどうせそこまで行くんだったら、アメリカの恵まれた教会を視察していきたい。そうやって計算をして、2ヶ月間の休暇を教会に申し出たのです。2ヶ月間も牧師に研修のためとはいえ、休暇を与えるのはいかがなものかと、教会員全体の話し合いの議論とされて、議題とされて、カンカンガクガク様々な意見が出されました。その話し合いにピリオドを打ってくれたのは後ろにいる田中陽子さんでした。田中陽子姉妹が一言、皆さんは牧師が2ヶ月もいなかったらどうなるかと心配されているようですが、横山先生が死んだと思ったらいかがですか。まさに名言でございました。その一言でですね、すっきりと私を送り出してくれることになったのです。ただ一番の問題は、私が死なないで帰ってきたことだったと思います。しかしこの旅には私の思いもしなかった収穫が、出会いが用意されていたのです。そしてその後の内灘聖書教会の歩みを決定づけるような出会いがあったのです。それが実はアワナクラブとの出会いでした。もしもあの旅がなかったら、そしてアワナクラブとの出会いがなかったら、はっきり言って今の教会はないと思うのです。本当にいつもいつも、人の思いを超える神様の見えざる見ての素晴らしさを知らされ、圧倒されるのです。そんな証を語り出したら一日あっても足りません。そんな見えざる神の見ての素晴らしさを今日も御言葉の中に見出したいのです。街道司のヤイロの娘を癒されたイエス様は、再びカペナウムの拠点としておられたペテロの家に帰っていきます。27節。イエスがそこを出て道を通って行かれると、二人の盲人が大声で、ダビデの子よ、私たちは憐れんでくださいと叫びながらついてきた。この二人の盲人は、イエス様が通るであろう道端で、その帰りを待っていたのです。いよいよイエス様一行が近づいたということで、大声で叫び始めました。ところが、今日のところを見てわかることは、イエス様はそれを聞かれても、彼らの相手をせずに、どんどん道を進んでいかれたのです。盲人たちは、誰かの手に、惹かれていたのか、それとも群衆の移動の音を頼りについていったのか、しかしずーっとその後を追いながら叫び続けています。ダビデの子よ、私たちは憐れんでください。ダビデの子よと叫んだのです。この叫びを見るとき、彼らがイエス様について多くを聞いて知っていたことを、わかります。ユダヤ人が待ち望んでいた救い主、メシア、キリストは、ダビデ王様の子孫の中から生まれると、旧約聖書の中に予言されていたのです。そしてついに、その予言の成就としてイエス様が登場します。そしてこの方こそ、待ちわびていたダビデの子、救い主、キリストだという信仰を、彼らの叫びは示しているのです。しかし、人々がそのように来たるべき救い主メシアをダビデの子と呼ぶとき、そこには その救い主はダビデ王様のようにイスラエルを周りの国々の圧迫から解放し、自由な独立国としてくれるに違いないという期待が込められていたのです。イスラエルの国はその歴史をたどると、アッシリアに、バビロンに、ペルシャに、ギリシャに、そして今はこのイエス様の時代はローマにと大国に支配され続けてきました。ですから、なんとかこの大国の支配から解放されたいと願っているのです。ですから、人々は来るべきメシア救い主にそのことを期待したのです。イエス様の驚くべき奇跡の力は、まさにそのためにこそ発揮されるべきだと考えたのです。人々がイエス様の驚くべき奇跡の力を目撃し経験したとき、この奇跡の人イエス様を担ぎ上げて王様にしようと彼らは考えました。しかしイエス・キリストはそういう意味の救いをもたらすためにこの世界に来られたのではありませんでした。もしも大勢の群衆が見ている前でダビデの子よ、ダビデの子よと叫んでいるこの盲人を囚人監視の前目でその前でもしも癒されたとしたらどうなったでしょう。人々の熱気はますます高まって、ますますイエス様を王様に担ぎ上げようとする勢いがついたことでしょう。ですからなんとイエス様はこの二人の盲人が叫んでいるのに取り合わないで、どんどんどんどん道を進んで、とうとうと家の中にまで入っていきました。28節。家に入られると、その盲人たちは身元にやってきた。イエスが、私にそんなことができると信じるのかと言われると、彼らは、そうです、主よと言った。なんと、人々の目から隔離された家の中で、イエス様は初めてこの二人と対面されるのです。私にそんなことができると信じるのか？そうです、主よ。そこでイエスは彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれと言われた。すると彼らの目が開いた。信仰とは、神様の祝福をいただく腕のようなものです。ですね。私が、誰かこの腕時計あげるよって話ですよ。かっちゃんがさっと来そうな気配。この腕時計すごくいいよこれ。アウトドア用のすごくいい時計だからあげるよって言ったら、誰かがパッとやってきてですね、こう腕を出します。そして私がその手の中にポンとあげます。ですね。確かにあげるのは私ですけど、それを受け取るのはその腕です。信仰とは、確かに神様の祝福をいただく腕のようなもの。ある人はごっつい腕で、ある人はか細い腕で、ある人は本当に震えるような腕で、でも腕の大きい小さいはあっても、いただく腕として、それは有効なのです。また、信仰とは、神様から流れ出る祝福を受け止める器みたいなものです。ある時、旧約聖書の話ですが、預言者エリシャのもとに別の預言者の奥さんがやってきました。夫が死にました。しかし、預言者の夫はなんと借金を残して死にました。大変ですね。牧師が死にました。借金を残して死にましたとなったらですね、大変ですけども、そんな状態です。夫が死んだので、借金を残して死んだので、貸主が、私の二人の息子を借金の方にとって奴隷にしようとしています。エリシャはそれを聞いて、何をしてあげられるだろう。あなたの家には、どんなものがありますか？何もありません。ただ、油の壺が一つあるだけです。外に出て行って、都内の人みんなから器を借りてきなさい。空の器を、それも一つや二つではいけません。家に入ったら、後ろの戸を閉じなさい。そのすべての器に油を注ぎなさい。 子供たちは行って、近所を駆けずり回って、器という器、壺からですね、お皿から、バケツから、もう鍋から、バケツあったかどうか知りませんけど、もうありとあらゆる器、何かをですね、貯められるそのようなものは全部借りてきた。なんとですね、預言者の妻が、その油の壺からその器にですね、それを注ぐとですね、どんどんどんどんどんどん器が、次も次も次も満杯になってですね、さあ、もうこれ以上器がなくなると、もっと器を持ってきなさいと言うと、子供が、もう器はありませんと言いました。その時、油は止まったと書いてあります。その油を売って、彼らは借金を払い、さらにその残りで彼らは暮らしていけたというのです。私たちも神様の祝福を信じて大きく口を開けて、今私はここで大きく口を開けられません。なんかこの辺に虫が飛んでいて口の中に入ってきそうですから、ここで私は口を大きく開けられませんが、ですね、大きく主に向かって口を開けて、たくさんの器を用意して待ちたいものです。油は止まった。私たちの信仰の器が尽きてしまって、神様の祝福が止まったとなったら大変です。ぜひ、いつまでもいつまでも、主の前に器を用意し、口を開いて、主の祝福を待ちたいものです。さて、二人の盲人の信仰に応じて、主の驚くべき力が発揮されて、彼らの目は開かれました。めでたしめでたしで終わるところです。ところがです。ここでイエス様は不思議な言動に出るのです。30節後半。彼らの目が開いた。イエスは彼らを厳しく戒めて、決して誰にも知られないように気をつけなさいと言われた。ここで言う厳しくという言葉は、鼻を鳴らすという言語から言うとですね、言葉が使われています。馬が興奮して鼻をわなわなわなわなとですね、震わせるような表現です。すなわち、興奮状態を示す言葉です。イエス様は二人の盲人をここで癒されると、突然のように、興奮状態のように、本当に鼻をわなわなさせるほどに厳しく、強く、彼らに戒めを与えたのです。イエス様はよほど厳しくここで癒された彼らに釘を刺したのでしょう。誰にもこのことを話さないように、知られないように。だからこそイエス様は路上では奇跡を行わないでわざわざ家の中で人々の目から隠されたところでこの癒しを行ったのです。秘密裏に隠れたところで奇跡をなさる不思議なイエス様がここにおられます。盲人の目を癒す。これは確かにこの方が本当の救い主、キリストであることの印、証拠です。ところが人々はこの印、証拠が欲しいのです。印に人々は飛びつこうとするのです。すなわち、この世的な、現世的な幸福や利益に人々は魅力を感じ、期待するのです。イエス様はそのような人々の欲望をよくご存知なので、人々はイエス様に従うよりは、イエス様を自分たちの願いや夢を実現してくれる非常に便利な存在として利用しようとすることをよくご存知で、イエス様は決してそのような人々の欲望に仕えるしもべにはなろうとはなさらないのです。もしもです。またもしもの話ですが、もしも私が今ここでこんなことを言い行ったらどうなるでしょう。皆さんの中で今体の不調を覚える方はいらっしゃいますか？何か病気を抱えたり、どっか痛みを覚えたり、何か不都合がある方がいらっしゃいますか？そんな方がいらっしゃったら、どうぞ今すぐこの前に出てきてくださいって、もしも私が言ったら、 出てこないでくださいね。もしもそのような方がいらっしゃったら、まずは手を挙げてくださいって言ったら、自分のどっか不調を感じる人って、感じない人います？まあ若い人たちはもう絶好調っていう人いるでしょうけども、40過ぎたらもうどっか痛んでくるでしょ？もう60過ぎたらもうあの辺もこの辺もガタガタですね。ですから本当にですね、そういうふうに私が皆さんに呼びかけたら、もうみんなの手が上がり、どうぞここに出てきてくださいって言ったら、ここに行列ができるでしょう。私も、もう朝から歯が痛いとかですね、頭痛がするとか、ある人は水虫とかですね、肝臓が悪い、潰瘍がある、耳が聞こえにくい、目がよく、この、見えない。私は痔です、なんとですね、恥ずかしくもなく手を挙げてくる人もいるでしょう。風邪をひいていますとかですね、いろんな人たちがここに行列をなすでしょう。もしもです。もしも私が、その一人一人を順々にお祈りして手を置いてお祈りすると立ちどころに癒されたら、耳の聞こえの悪かった人が突然見えるようになって、足が痛くて引きずっていた人が突然足がピーンとしたら、歯が痛んでいた人が突然治ったら、肥満で困っていた人が急にスマートになったら、それはどうでしょう。まあそういうことがですね、どんどんどんどん立ちどころにそういう奇跡が起こったとしたら、皆さんどうします？ご自分の病気を何か一つ思い出して、それをですね、ぜひ皆さんにの祈りの中に覚えていただいていると思いますけど、例えばです。江口姉妹はご病気を抱えていらっしゃる、ね、弱さを覚えている、私がその病気を立ちどころにここで癒したら、江口姉妹はどう行動されるでしょう。ああもうかった、ああうまいこと言ったってそれで終わるでしょうか。皆さんどうですか。皆さんがここで立ちどころに癒しを経験したら、きっと何人もがですね、この場で、ね、携帯を出してですね、携帯をかけ始めると思います。親戚のあの人、入院しているあのおっちゃん、ね、家族のあの人、すぐに教会に来るように、ね、もうみんなですね、右往左往し始めてですね、ある人はもう飛び出していって、引っ張ってくるかもしれません。そう。この教会は突然、今までとは違う教会にガラッと変わるでしょう。そして連日この教会の前には長蛇の列がですね、行列のできる教会になってですね、そして私はどうなるかっていうと、休む暇がなくなります。もう次から次へ私が来る人たちをですね、癒してですね、もうですね、9月に予定されている教会フェスティバル取りやめになるでしょう。もうそんなことをしなくても人々がわんさか押しかけてるわけですから、もうすべてのスケジュールはですね、もうキャンセルになって、もうひたすら町中の人たち、いやもう県外からも人々が駆けつけてくる、その対応に教会は大騒ぎになるでしょう。どうでしょう。教会にそのようにして人々が押しかけてくるとしたら、皆さんどう思いますか。結構なことではないかと、おっしゃるでしょうか。いいえです。もしもここでそのようなことが起こったら、私自身もまたこの教会も災いです。病気や怪我、これは後を絶たないのです。ここで癒しを経験してもまた病気になります。ですから終わりがありません。もう病人はですね、後を切ることなく、次々を押しかけて、この教会はただもう看板をですね、取り替えて、癒しの教会になって、もう教会とは言えない状態になってしまうでしょう。そして、人々はただそういうことだけを求めるようになって押しかけてくるでしょう。そうすると、私はもっと大切な魂の救い、人々が自分の罪を悔い改めて、生ける神様に立ち返り、 イエス・キリストを信じて罪許され、天国に国籍を持つ者となる、神の子供とされ永遠の命を持つ者になるという肉体の癒しや、この世的な祝福よりも、はるかに価値ある永遠のための仕事が全くおろそかになってしまいます。教会もその最も大切な使命から外れることになるのです。私にはそんな癒しの賜物が与えられていないことを本当に主に感謝します。といってももちろん病気の時私たちは互いに祈り合いますし、聖書的な癒しを祈ることがよくあります。ヤコブの手紙にあるように、病気の人はいますか？病気の人がいたらですね、長老たちを呼んで、オリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰の祈りは人を立たせます。その御言葉に従って、いつも何かあると、オリーブ油を持って、オリーブ油を持って癒しを祈るということがあります。そして本当にですね、神様は祈りに応えて様々な不思議だなと思うようなことあるのですけど、決してそれはこの教会の看板ではないし、そして神様の御心に沿って御心なら癒されるし、そうでない場合にはその病気の中で神様の御名を崇めていくのです。ところがです、その癒しの力を持っておられるイエス様も、この世的な幸せばかりを追い求める人々の熱狂的な追っかけから離れて、本来の働きをなし、父なる神様から与えられた使命の道を淡々と歩もうとされたのです。もうシンデレラのように突然有名になったあの斉藤投手が、石原都知事の前で謙虚になって、普通の生活にとですね、言って笑われた話がニュースになっていました。もう彼は普通の生活には戻れなくなってしまったのです。本当にそれはお気の毒にと思うのです。ですね。イエス様も熱狂的な追っかけに追いかけられるのを喜ばれないのです。ある牧師は驚くようなことを語っておられます。キリスト教にはご利益がない。だからありがたい。私はこの文章を読んだときに、うっとしばらく言葉が出ませんでした。しかし、これは実に素晴らしい言葉です。もしもキリスト教がご利益宗教だったら、私たちが神様に、イエス様に求めるのがご利益だったら、それは本当に寂しいことです。イエス様と私たちがご利益でつながっているような、すなわち損得勘定でつながっているとしたら、これほど寂しい、虚しい、悲しいことはありません。親子関係が、夫婦関係が、友人関係が、兄弟姉妹の関係が、こうしたご利益、利益で損得勘定でつながっているとしたら、この関係はとても寂しいです。皆さんと牧師との関係が損得勘定でつながっていたら、皆さんどうですか？この一年、牧師からどれだけの得なことを得たかな？計算してみると、マイナスの方が多かった。ああ、もうそろそろ、もう年貢の納め時かななんてですね、損得勘定で皆さんとつながっていません。お互いもそうです。夫婦の関係が損得勘定でつながっていたらどうでしょう。金の切れ目が縁の切れ目になってしまいます。それ以上にイエス様は私たちに損得勘定でつながるような関係を求められないのです。親子関係や夫婦関係や友人の関係、兄弟姉妹の関係が損得ではなくして信頼でつながっている、愛と友情でつながっている、だから素晴らしいのです。同じように神様との関係がご利益ではなくして深い深い信頼で信仰で結ばれている関係、イエス様はそんな関係を私たちに求められるのです。だから人々が 利益を求めて、ご利益を求めて、ご自分を追いかけてくることを極力避けようとしておられるのです。ご利益の関係でつながっていると、この後見ていくとわかるように、人々は自分の思ったようなご利益がイエス様から得られないとわかると、急に態度が変わって、十字架につけよう、十字架につけようと変わっていく、そんなものです。だから、イエス様はここで、誰にも知られないようにと口止めをされたのです。ところが、二人の盲人は、そんなイエス様の厳しい戒めの真意を理解できませんでした。このビッグなニュースを誰にも言わないで黙っていることができなかったのでしょう。そらそうでしょう。皆さんだって、もしもあなたがこの盲人の立場で、もう生まれた時からずっと一度も見たことがなかったのに、イエス様から癒されたら、その喜びを自分だけのものにして黙っていることなんかできないでしょう。もう出て行ってみんなに言いふらしたくなるでしょう。それは無理な注文ということです。教会学校でそのところを予習した時に、ある方が口止めされればされるほど言いたくなると言いました。本当にそうだと思います。口止めされたので彼らは余計に言いたくなったですね。ああ、イエス様はだから、ね、もう変化球で裏を書いて、この盲人が癒されてみんなに伝えるようにわざと口止めしたんじゃないかという意見まで出るぐらい。だから今日の礼拝の後で私は皆さんに、皆さん絶対にイエス様のこと伝えちゃいけません、誰にも言っちゃいけませんよって口止めしようかなってですね。そうするとみんな素直にはいしませんと言ってですね。でも彼らは口止めされればされるほど言いたくなったのかもしれません。そして彼らは自分で判断したんです。それを言っても、それはイエス様の評判を高めこそすれ迷惑をかけるはずはない、他の人々にもイエス様の素晴らしさを知ってもらいたい、結局私たちはそうやってイエス様のためにそれをすることになるんだ。31節。ところが彼らは出て行ってイエスのことをその地方全体に言いふらした。彼らのイエス様のために良かれと思ってしたことが、実は逆にイエス様の働きの妨げになるのを彼らは知らなかったのです。マルコによる福音書の一章の40節から後のザラートに侵された人のお話の場合にも同じ態度をイエス様は取られます。彼を完全に癒された時、イエス様は彼を厳しく戒めて、気をつけて誰にも何も言わないようにしなさいと命じました。ところがです、この人も彼は出て行ってこの出来事を触れ回り言い広め始めた。そのためにイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。本当、良かれと思ってやったことがイエス様の働きを妨げてしまったのです。二人の盲人もせっかくイエス様から癒されながら、イエス様の鼻息の激しさを感じ取れなかったのです。それを忘れてしまったのか、その戒めを理解できなかったのか、もしかすると彼らは自分たちの身に起こったことで人々に自慢をしたかった、誇りたかったのかもしれません。自分たちの身に起こったこと、それは私たちの信仰によってなされた驚くべき出来事だと自分たちの信仰を誇りたかったのかもしれません。しかしこの二人の姿は私たちへの戒めのためにこうして記事になり、聖書の中に書き記されているのです。いや、この二人の姿こそ、私自身、自分自身の姿を映しているのだと、この箇所は語りかけ、私たちに警告を与えるのです。イエス様に向かって、そうです、主よ、信じます。できると信じますと、信仰を告白しながら、イエス様のお心、イエス様の思いとほど遠いところで、 ひたすら自分の心、自分の思いのままに歩んでしまう私たちの姿をそこに見せられるのです。主を信じるということは、主に従うということと実は一つなのです。主を信じますと告白する私たちはですから、主よ、あなたの心は何ですか？それを知らせてください。それを行わせてくださいと祈り求めつつ、主に従うものであるはずなのです。二人には、イエス様の厳しい戒めの意味がわかりませんでした。同じように私たちにも、主の御心が理解できないということがよくあります。主はどうしてこんなことを許されるのか？主はどうして私をこんな状況の中に、こんな環境の中に置き去りにされるようなことを許されたのか？主はどうして私にこんな悲しみを、こんな孤独を、こんな困難を許されたのか？わからない。本当に私たちにはわからないことが多くあります。いや、ほとんどのことはわからないとも言えるのです。しかし信仰とは、また、わからなくても信じて従っていくことです。私たちの器、それは本当に小さい器です。そんな器で海の水を全部救うことはできません。神様は海よりも広く大いなるお方。そんなお方の思いを、お考えを、ご計画のすべてを、私たちがすべて理解し、すべて納得できるなんてことは不可能なこと。しかし、私には分からなくても、見えざる神の御手は、全能の御手であり、知恵に満ちた方の御手であり、愛に富まれるお方の御手なのです。そんな大いなる方の存在を心に覚えて、分からなくても信じる。分からなくても従う。分からなくても主に委ねて生きていく。今日、あなたにも確かに伸ばされている見えざる神の御手を信じて、主の御心に従うものとされましょう。先週の祈り会で引用させていただいて、私自身がとても励まされ、慰められた御言葉を引用して締めくくりましょう。イザヤ書40章の26節の御言葉です。目を高く上げて、誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名をもって呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。一つも漏れるものはない。先週驚きましたよね。ずっと子供の頃から覚えていた。水金地下木土天海名の名が消えてしまいました。これからは水金地下木土天海で終わらなくてはいけなくなっちゃいました。本当にですね、なんとなく不思議な気がします。冥王星のせいではないのです。なんと、でも人間はそうやって冥王星を惑星の位置からワンランク下に格下げをしたのです。漏れてしまったのです。でも、本当に神様の前に一つも漏れるものはない。神様は、あなたを、私たち一人一人を、一人も漏らさず、その愛の御手で、今日まで運び、またこれからも運んでくださるお方なのです。この神様の真実に、今日信頼し、休んじて、主を見上げ、主に従っていきましょう。お祈りします。天の父様、この朝も、私たち一人一人の人生に、また、この存在に、見えざるあなたの御手が伸ばされていることを覚えて心から感謝をいたします。これまでの歩みの様々なところで、もうダメだと思うようなあの時も、もう絶望だと沈んでいたあの時にも、迷いの淵に沈んでいたあの時にも、また自らの罪のゆえに迷い出ていたあの時も、神様、しかし真実のあなたの御手が常に私たちにあり、 私たちの思いや私たちの計画を超えて、主が私たち一人一人にその御手を伸ばしてくださっていることを信じて、心からありがとうございます。時に私たちにはその御手の意味がわからず、いや、見えざる御手のゆえに、見えざるということに理解できないということのゆえに、不信仰に陥り、神様の御手なんかはないのだと自分で決めて、わがままに自分の思いで歩んでしまう、そんなこともしばしばでした。神様どうぞ、この朝、あなたの御手の前に自らを低くし、あなたの御手に自分を委ねて、力強いあなたの御手を信じて生きていくことができますように。そしてただ印を奇跡をではなくして、あなたがこんな私たちを愛してくださり、こんな私たちを救うために来てくださり、十字架にまでかかって死んでくださり、蘇って今も私たちと信頼の関係の中に、信仰の関係の中に、親しい父とこのような関係の中に私たちを生かそうとしてくださっていることをありがとうございます。すぐにあなたにご利益を求め、損得感情でつながったり切れたりする、そんな群衆からあなたへの、あなたが求められる信仰の関係の中に生きることができますように、私たちの信仰を今日もう一度吟味させてください。そしてあなたに従うものとさせてください。感謝して尊いイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。